運が良くなる30の習慣。そのうち、毎日朝がやってくることは幸せなことだ。毎日朝がやってきます。辛いことがあっても、悲しいことがあっても朝がやってきます。試験に落ちても、会社送りになっても朝がやってきます。雨が降ろうと、台風が来ようと朝がやってきます。何もしなくても朝がやってきます。毎日朝がやってくるってなんて素晴らしいことなんでしょう。地球からのプレゼントです。今日できないことがあっても朝がやればいいのです。明日できなければ明日やればいいのです。毎日朝がやってくることに感謝しましょう。朝がやってくるだけで素晴らしい一日をスタートできます。必ず朝がやってくるのは絶対的な安心感があります。何があろうと必ず朝がやってくるのですが、急がず焦らず落ち着いてやっていけばいい。私たちは毎日朝がやってくるのは当たり前だと思っています。改めて朝来ることに感謝して幸せを感じてください。毎日朝は与えてくれる地球も感謝しましょう。特別なことがあって幸せを感じることはありません。朝来るということが幸せなのです。さあ、今日も素晴らしい朝を迎えました。人生とは朝の繰り返しです。一日一生の気持ちで大切に今日を過ごしましょう。毎日朝がやってくることは幸せなことです。改めて朝来ることに感謝して幸せを感じる。運が良くなる30の習慣。その2、車内が飛んできたら隣に置いてある荷物は膝の上に置くのならない。バスや電車の中では荷物を隣に置くことがあります。まだ車内に空いている時がいいのです。乗客の中であれば隣に荷物を置いても迷惑はかかりません。しかし、飛んできたにもかかわらずずっと荷物を隣に置いたままの人がいます。車内が満席に近い状態にもかかわらず荷物を動かそうとしないのです。これはよくありません。言われたらどうしますというもののメッセージになっています。さらにはできれば隣に座らないでくださいという配慮のメッセージもなっています。車内が飛んでいる時、なかなか座らないお客さんがここいいですかと聞くのは抵抗があります。一言とはいえ、荷物の移動を案内するのは小さなストレスがあるもの。荷物だけで奇跡に乗っているとなかなかお客さんが座らず迷惑がかかるのです。車内が飛んできたら隣に置いてある荷物を膝の上に置くのならないです。少しでも座れるスペースの確保に協力します。混雑になってきたら一人でも多くのお客さんが座れるよう協力をお願いしますと車内アナウンスが流れるのが定番です。たとえ車内アナウンスが流れていなくても混んできたタイミングで隣に置いてある荷物を膝の上に置くようにするのがよい。積極的に荷物を膝の上に置くのがスマートなのです。そもそも最初から膝の上に置くのもアイデアです。交通の場にいる時はできるだけ周りに迷惑がかからないよう気をつけることが大切です。車内が飛んできたら車内アナウンスが流れなくても隣に置いてある荷物を膝の上に置く。運が良くなる30の習慣。その3、金券ショップで気になるチケットを見つけたらすぐ買うのが正解。金券ショップでは様々なチケットが安く見ます。商品券やギフト券、美術館や博物館のチケット、映画やテーマパークのチケット、中にはプロットが安くなっているチケットもありますね。ある時、金券ショップで気になるチケットを見つけました。これが、気になる、買おうかな、どうしようかな、興味あるものを先にどうしようかな、購入の踏み込みがしません。その場で購入を決断できず、一旦購入しました。ここでよくある主人があります。日を改めて最高のするとすでに売り切れなくなっているのです。売り切れたらあの時に買っておけばよかったと悔やむのです。商品やアパレルショップのように立てれば注文取り寄せという場合はいけません。金券ショップのチケットは展示されているものに限りという場合がほとんどです。金券ショップで格安チケットを見つけたらチャンスです。ぐずぐずしていることがないから先に購入して売り切れてしまいます。明日にと思うことがまだかということもあります。明日になると思っているとせっかくの機会を逃してしまうということです。金券ショップは早いもの待ちの世界です。人気のチケットであることを売り切れるのが早い。気になるということはぜひ見たい、ぜひ行きたいという意味です。興味なしのチケットはわざわざ買う必要はありませんが、興味のあるチケットが迷うことはありません。少しでも気になるなら5000円出して買ってしまいましょう。金券ショップで気になるチケットを見つけたら5000円出してすぐ買ってしまう。運が良くなる30の習慣。その4、刺激を守ろうと思った時、心がけること。刺激を守ろうと思ったらどうすればいいか。とにかく早めに動くことです。これにつきます。一問にも声しかないのです。後からやろう、時間があるときにやろうと思ったときには運命の分かれ道。のんきに友情のことを言っているとよくなことになりません。面倒な気持ちがますます強くなるなり、重い腰がますます重くなります。後からやろうと思うことは後になってもやりません。なんだかんだ言い訳をして先送りを繰り返すのです。時間があるときにやろうと思っても現実は違います。いざ時間ができると別のことをするのが欲しいです。どんどん時間が過ぎていき、気づいたときは刺激が過ぎていくのです。刺激を守るなら早めに動くのがベストです。早めに動くならトラブルも強くなります。途中でトラブルや想定外のことが起こっても早めに動いていけば時間に余裕があるので対処が可能です。夏休みの宿題も刺激までに終わらせようと思ったら早めに動いたのが一番ですが仕事も同じです。事故がない限りできるだけ前倒しを行っていきましょう。前倒しを行っていれば相手刺激は守るものです。もちろん早めに動いたからといって必ず刺激に間に合うとは限りませんが少なくとも最も可能性が大きいのは私です。刺激に守れそうにないときは早めに先方に連絡して相談すればいいことです。事故を話せば先方も理解を示してくれるはずです。ベストを尽くしたうえで結果であれば悔いはありません。自分で自分の死を果たすことも時には必要です。刺激のある仕事を変えているならぐずぐずしないで早めに動きましょう。刺激のある仕事を変えているなら早めに動く。運が良くなる30の習慣。その後、直前になってつい逃げてしまう人。つい逃げてしまう人がいます。人は弱い生き物です。逃げたくなることは誰でもあるもの。いつも直前になって逃げてしまいます。不安や恐怖が出たり、心を踏み変えたり、面倒な気持ちが出てきたり、困難に近づくにつれてストレスが大きくなっていき、逃げたい気持ちが出てくるのです。もともと逃げ癖がある人にとっては悩ましい問題ですね。大切なことで逃げないようにするのはどうすればいいのでしょうか。逃げ道をなくしてしまえばいいのです。逃げ道ながら逃げたくなります。逃げてもいいかなと思ってしまいます。逃げ道は逃げてもいいよと誘惑の声が聞こえてきて心が傾いてしまいます。逃げ道がたくさんあるとますます逃げたくなるものです。だから逃げ道をなくすです。完全封鎖です。逃げ道になるようなことは全て断ってしまいましょう。誰かに逃げ道を断ってもらうのではなく自分の意思で逃げ道を断つことが大事です。お金を支払いするのもよし、周りに宣伝をするのもよし、物理的に逃げ道をなくすのもよし、警察のような空間をするのも悪くありません。少し勇気がありますが、という人でいけばいいのです。自分では勇気がなくてできないなら別の人にやってもらいましょう。家族や友人などに対するといったこともあるので検討してみてください。逃げ道をなくせば覚悟が決まります。やるしかない状況になります。すべての場を一点集中することにもつながります。勇気のことですが、それだけの価値があります。時には逃げない状況にすることも大切です。逃げ道をなくす。運が良くなる30の習慣。その6、夢も目標もあるだけで達成できる。アンダーソンでスタート直後から歩いている人がいました。普通はスタートの方向ならば一斉に走り始めますが、その人は歩いていました。途中から走り始めるのかと思いきや全く走りません。そのまま10キロ地点、20キロ地点、30キロ地点と進んでいきます。そしてついに完走してしまいました。なんとフルマラソンも一度も走ることなく完走してしまったのです。なんということでしょう。そういうのもあり。と思いますが、ルールは大手です。全く問題ありません。制限時間にさえ間に合えばいいのです。マラソン大会によっては制限時間内にもあります。歩くだけで完走というのは十分に進めたのが方法です。変わった方法かもしれませんが、実は意外と盲点になっていることです。私たちはマラソンイコール走るというイメージがあります。あくまでそれはイメージです。走らなくてもいいのです。歩くだけでも完走できるのです。仕事でも弁当でも何でも私たちは走るのだという先入観に加えていることがあります。それは一つのイメージにすみません。走らない人や走るのやめた人はどしどし歩きましょう。歩くことに罪悪感は不要です。ペースは遅くてもいいのです。制限時間内にものは全く問題なし。長い距離でもゆっくりのペースでもとにかく前に進んでいけばいざ進出できます。順は少し下がるかもしれませんが気にすることはありません。大切なことは前に進むこと、そして完走することです。制限時間が気になることですが、世の中には制限時間内にものはたくさんあります。走ることに抵抗があるなら歩きましょう。世の中は歩くだけで完走できることはたくさんあります。制限時間のゆることは全てチャンスがあると言います。夢も目標も歩くだけで達成できるのです。走ることに抵抗があるなら歩く。運が良くなる30の習慣。そのなら、おみくじで今日が出たら喜んでいい。東京は浅草のおみくじは今日が出やすいことで有名です。当期確率はおよそ 30% のこと。およそ3回に1回の確率で今日が出るということになります。なかなか高い確率ですね。一時期強者が出ないといった噂があったこともあることです。今日が出ると最低裁判に思います。近いうちに何か悪いことが起きるのではないかと考えますので、一番悪いことを引いてしまったと思い、がっくり肩を落とす人もいるかもしれません。しかし、実はここにも誤解があります。今日を引いたからといって落ち込む必要はありません。どういうことでしょうか。今日は一番見方を変えればこれから運気が上がっていく、上がっていくしかないという解釈ができます。つまり良いことが起こらないという解釈ができるのです。何事もポジティブに受け止めることが大切です。受け止め方を変えるだけで違った未来が見えてきます。おみくじで今日が出たら落ち込むのではありません。良いことが起こらないとして喜びましょう。おみくじで今日が出たらこれからは運気が上がっていくという意味として解釈する。運が良くなる30の習慣。その8、何がないかは諦める前にもう一度よく考える。あらゆるガイドをチェックしよう。ある日午前中、大地震が発生しました。地震の影響で東海道新幹線は全線急行に運転再開が熱いことになりました。大阪にいるその人は午後に東京で用事がありましたが、東海道新幹線がストップしている場合におりません。国立新幹線の使った概要でも考えましたが、すでに満席のような状況でした。飛行機もチェックしましたが、すでにどの便も予約いっぱいでありました。当然なら普通の電車やバスでは時間がかかりすぎて午後の予約になりません。満席スタートを思いきや、その人は驚くべく時間に出ました。 なんと、関空から韓国インチョン空港を経由して東京に向かう手段に出たのです。一旦国内に出て海外経由でも敵地に向かいます。大きく回数となりますが、乗り継ぎがスムーズにいけば、夕方には東京に到着でき、ギリギリ予定間に合います。何が何でも予定間に合わせ。という風がすごい。夜中にはとんでもない申し上げることに驚かされますね。こういう常識にとらわれない行動力は私たちも担うことがあるのではないでしょうか。あると、長期間にトラブルがあって、最短ルートが使えない状況が発生するかもしれません。間に合わないとは諦める前に、もう一度よく考えてみることが大切です。一つのルートが使えなくなったとしても、別のルートであればいけるかもしれません。あらゆる回路をチェックしてください。大きな回路のチェックです。バス、電車、タクシー、飛行機、船など、別の交通手段のチェックです。最短ルートにとらわれれば、様々なルートの行動になるでしょう。常識にとらわれず、ユニークな回路の検討の余地なんです。お金がかかったとしても、手段ならなら試す価値があります。お金がかかると、大きな回路になると、利用できる交通手段の規制は、ギリ間に合うことがあります。大きな回路になることを宣伝する限りは、出てこないので、自分の頭が大丈夫です。人生では諦めないことが大切なのです。交通手段が止まって、予定していたルートが使えなくなっても、あらゆる回路をチェックする。運が良くなる30の習慣、その9、運が良くなる変化は変わらない。あなたに変化を打ってる人がいるかもしれません。相手は感情的になっていて、汚い言葉であなたを罵っています。裏で喧嘩は買うと勇者になります。それはいかがなものでしょうか。裏で喧嘩を買っていたらトラブルが解決することがますます大きなのは目に見えています。大きな喧嘩を買ったり、社会的信用を失ったりなど大きな後悔を生む可能性もあります。裏で喧嘩を買うことは愚かなことはありません。裏で喧嘩は買わなくていいのです。裏で喧嘩は買うではなく、裏で喧嘩は買わないと考えましょう。ごめんなさい。あなたが正しいです。私が間違っていましたと言っておけばいいのです。こちらにします。狭い道で対向車と掛け合わせた時に寸前に気を譲るようなものです。相手が感情的になってもあなたでは冷静を感じましょう。心の中ではあなたが勝っているかもしれませんが、ぐっと怒られます。無難な心配してやりたくなるかもしれませんが、余計なことは言わないのが一番。とにかく腰を低くして丁寧な態度を見せておくのがたくさんです。偉そうにした人は偉そうにさせてやりましょう。喧嘩を買ったらせば相手は恐縮してしまいます。これだけトラブルが大事です。裏で喧嘩は買わないというポジションを持つ。運が良くなる30の習慣、その10、中途半端なところで自分に向いていないと決めつけるのは良くない。仕事に悩む人がいました。この仕事は私に向いていないんだと思いますと、どうやっていつか始めたの、どのくらい頑張ったのと、一歩繰り越しで返事が返ってきました。最近始めたばかりでした。ベストを尽くして取り組んでいる様子でもありませんでした。これは良くありません。ベストを尽くした結果、おかしいと感じるならその時は方向転換もあるでしょう。しかし、中途半端なところで自分に向いていないと決めつけるのは NG です。向いていないと結論を出すのは想定と言います。初めてす自分の適性があるとかありません。適性はある程度続けてきちんとベストを尽くして現れます。そもそも始めたばかりのことは初心者なのでうまくできるはずありません。何をするもあたたとして時間もかかります。失敗の連続が当たり前です。自ら鍛えたり落ち込んでたりとかでしょう。それは普通のことです。誰でも最初は見ていないように感じるもの。最初の段階で見ていないと判断すると何でも自分に見ていないと錯覚を引き起こすことになるのです。見ていないと感じたらそういうだけの努力をしたのか振り返ってみましょう。やらないことをやったのかということです。ミスや失敗があってもすぐ諦めずある程度の期間は続けています。自分なりにベストを尽くし全力を出しています。見ていないと判断するのはやらないことをやってからです。中途半端な状態で自分に見ていないと決めつけるのはやめる。運が良くなる30の習慣、その11、お世話になっている人に贈り物は奮発していい。日頃からお世話になっている人に贈り物を贈ることになるでしょう。ぜひ感謝の気持ちを伝えたい。お世話になっているので贈り物を奮発したい。そう思ったらどしどし奮発しましょう。決することはありません。むしろ奮発した方がいいのです。奮発してみたらちょっと豪華だったかなと思うことがあるかもしれません。いえ、そんなことはありません。そこに何の考えも必要はありません。お世話になっている人への奮発は全く無駄遣いはありません。純粋な気持ちがあれば気持ちが上乗せされていると思えばいいこと。奮発した分だけ相手に感謝の気持ちが伝わります。特別お世話になっている相手ならなおさらです。そのための贈り物であり、そのための奮発です。贈り物の奮発は最高の嬉しいですが、すぐらも気持ちいいのです。仕事では人間関係があります。仕事をする上で人間関係と大切なものはありません。贈り物を通して気持ちが伝われば良好な関係構築に貢献するし、これからも助けてもらいます。どうしと思ってどんどん贈り物にお金を使い、どんどん奮発しましょう。お世話になっている人への贈り物は無駄遣いと考えず、むしろ気持ちを奮発する。運が良くなる30の習慣、その12、こんな読むのです。読まれることを前提としています。こんなったらできるだけ早めに読むのがいいでしょう。形に読み始めるのが理想的です。読みたい気持ちが強い分、こんな内容がついつい頭に入っているし、読むスピードも速くなります。こんな読んでこそ意味がある、読むことを前提に本を書くという考え方が一般的です。ここに固定観念があります。世間では本イコール読むのという認識ですが、別の活用法もあります。戦うための本もあっていいのではないでしょうか。かっこいい本、確信のある本、前のいい本、積極的に読むことはないが、困難に語っておきたい。教師や生徒を読むだけで癒される気持ちが高くなる幸せを感じる。こんな流れで安心や幸せを感じることがあるものですね。独特の存在感があって、インテリアとして活用できることがあるものです。買った本の最多は自由です。好きなことの中を引いたり、ページマートを打ったりするようにインテリアとしての最多もありません。本イコール読むものという考えに捉えないことです。飾るためのという考え方もありです。このインテリアとして飾ってみると、部屋の内容になるし、気が向いた時に読むこともできるので、一石二鳥です。インテリアとして飾ることも本に喜ばれる活用法なのです。本イコール読むものという考えに捉えず、インテリアとしての活用法もありと考える。運が良くなる30の習慣、その13、こんなのありないではなく、こういうのもありかなと思えば頭は柔らかくなる。こんなのありない、泣き崩れの人がいます。違ったことを試そうとすると、こんなのありないと言って首を横に振ります。違った遊び方をしようとすると、こんなのありないと言って首を横に振ります。こんなのありないは、正面に捉えられないからです。ルールないこと、実績のないこと、今では違ったことを少しでもしようとすると、すぐ返事を出します。これでは頭が柔らかくなりません。それ以上発想が広がりません。頭が硬いまでは、過去のパターンに加え、新しいチャレンジもできないのです。頭が柔らかくするには、柔らかい考え方を入れることが大切です。すなわち、こういうのもありかな、です。違ったことがあるなら、こんなのありないではなく、こういうのもありかなと考えてみましょう。違った遊び方があるなら、こんなのありないではなく、こういうのもありかなと考えてみましょう。世の中なんて、あってないようなもの、不思議なものでありかなと思えば、愛を覚えているのです。こういうことさえなければ、何でもありです。こういうのもありかなと考えれば、思い込みから立ち上がります。常識の中ではず、自分の中には上半がぐっと広がります。ルールや実績のないことでも、取り組んでいるようになり、一気に可能性が広がるのです。世の中ではアイデアや発想に対して人がいますね。そういう人は、こういうのもありかなという考え方を見つけています。だから、頭が柔らかいし、いろいろなアイデアがどんどん思いつくのです。こういうのもありかな、お聞き先生が、この頃頭が柔らかくなっていくのです。こんなのありないではなく、こういうのもありかな、お聞き先生。運が良くなる30の習慣、その14、挨拶も仕事にすると思えば、モチベーションが高まる。挨拶するのは面倒がされるなと思うことはありませんか。ないと答える人は少ないでしょう。挨拶をするのは、なんとなく気が多く、奥で出来上がったないと思うことがあるものですね。何時にはされていることだと、なおさらです。挨拶することも仕事のうちと自分に聞かせてください。挨拶のモチベーションがぐっと高まります。仕事では人間関係が欠かせません。一人で行う仕事もありますが、仕事の多くはチームで協力しながら行われるのが一般的です。仕事は人間関係が9割、仕事は人間関係が全て、こういったことが存在すること、仕事は人間関係が重要です。人間関係が良好であるということ、チームの結束が強い、仕事に良い影響があります。挨拶は間違いなく人間関係に欠かせます。挨拶をするとあなたのことを認識しています。よろしくお願いします。といった関係のメッセージを送ることになります。人間関係を重視することに相手との関係が良くなっていくのです。こうしたことを考えると挨拶も仕事のうちという仕事が当てはまります。挨拶しようかどうしようかと迷うこともあるかもしれません。そんなこともやはり挨拶しておく方がいいのです。とりあえず形だけでもしておく方が全くしないようにはるかに良い。挨拶をしないと勲章につながったり変な誤解を生んだりすることがありますが、挨拶さえすれば勲章につながります。プラスに叩くことはあってもマイナスに叩くことはありません。そもそも挨拶は減るのではないのですが、どんどん強いのです。ただ挨拶とはいえ、頼みません。初級や人事評価に影響する可能性もあります。挨拶が面倒に感じたときは挨拶することも仕事の一部と自分に言い聞かせ、モチベーションを高めましょう。仕事の一部と思えば、よし、声をかけようと思えるようになるのではないでしょうか。声を出すのは奥なら、会社だけでも OK です。会社もできとして挨拶です。相手と目を合わせた上で仕事すれば、きちんと挨拶をしたことが相手に伝わります。どの職場でも仕事ができる人とよく挨拶をしているものです。挨拶をすることで人間関係が良くなり、人の協力が安くなることで結果として仕事ができます。挨拶も仕事の一部と思えば、自然と挨拶ができるようになるのです。挨拶が面倒に感じたときは挨拶することも仕事の一部と自分に言い聞かせ、モチベーションを高める。運が良くなる30の習慣、その授業、周りを気にせず、あなたを立てる人から学ぶことがある。緊張さんとしていると後ろからあなたが聞こえてきました。何だろうと思って振り返るとイヤホンのせいで体を立って歩いている人でした。よほど君の曲を聴いていたのでしょう。体が出るリズムに乗って飲み込みました。完全に音楽の世界に入り込んでいたのです。イヤホンで音楽を聴いていると飲み込みになりますね。目を見ながら直接耳に響いていないのです。とはいえ周りに人がいると体を歌うことは恥ずかしくて少し食べられるもの。 しかし、その人は周りに備えても全く動かない足でした。完全に音楽の世界にいるのに唐突にしちゃっていたのです。これはすごいことです。とことん言い込んでいます。いい意味で周りが見なくなっています。人になんてどうでもいいという感じです。今回の集中力が欲しいと思い悩ましくなりました。うるさいなと思えばそれまでですが、すごい集中力が完全に言い込んでいると思えば目を引かれるものがあります。しっかり音楽を楽しめば気分もいい。ストレスもしっかり解消できるに違いません。運動もできて音楽も楽しめ一石二鳥です。散歩しながら音楽鑑賞するとどこまでも書いてます。あまりに飲みだったので何の曲を聴いているのか気になりました。完全に言い込んでいる人はかっこいいです。周りを気にせず体を歌っている人から学ぶことがあるのです。周りに備えても分からないなしに音楽の世界に入り込む。運が良くなる30の習慣、その16、電話の時間がなくても当然の仕方を知っていれば問題ない。こういう先端に電話をした時、困っていて待たされることがあります。よくあるのが音声ガイダンスが流れた後、しばらく待つパターンです。ただ今、電話が回転となっております。順番におつなぎしておりますので、少々お待ちください。まだ通りに流れるのです。まだ最後は嫌なと思う人も多いのではないでしょうか。回線を増やせばいいのにと思うかもしれませんが、先方にも予算の都合があるのでしょう。数分間の話もなかなか長くされることもあるのです。ブツブツ文句を言っても仕方ありません。こういう時も上手な仕方があります。スピーカーモードにして上手に時間を過ごせばいいということです。スピーカーモードなら、受話器を耳に当てておく必要がなくて、容易に自由に使えます。待っている間はいつでも電話を取るような形にして適当に時間を過ごせばいいのです。このように掃除したり雑用を片付けたりなどやることはたくさんあるでしょう。電話が流れるように BGM にすれば雑用が省けます。仕事も簡単なものであればできるのではないでしょうか。フリーダイヤルであればどうやって待たされようとこちらの負担はありません。30分待たされようと1時間待たされようと0円です。やることをやっていれば長い時間もあっているのです。上手な仕方を知っておけば全く問題ないことなんです。電話が混み合っていて待たされるときはスピーカーモードにして読書、掃除、雑用など上手に時間を過ごす。運が良くなる30の習慣、その17、高価なプレゼントはもらってすぐ手をつけよう。高価なプレゼントはもらったらどうするか。食べ物は早速いただきましょう。使うものは早速使いましょう。すぐ手をつけるのが正解です。高価なプレゼントはとりあえず置いておこうと思いました。高級感、特別感が漂っているので、今すぐ食べたり使ったりすることに抵抗があります。今すぐ食べるのはもったいない、うっかり落として壊したら大変と思い、一時間探しました。気持ちはわかりますが、それでは絶対にありません。そのまま保管しているとずっと使わないままになります。相手はぜひ食べてほしい、ぜひ使ってほしいという気持ちを込めておりました。何も手をつけず、そのままにしていると時間が過ぎるばかり。食べ物であれば賞味期限を過ぎてしまいます。使うものであれば心を軽くしてしまいます。食べてもらえない、使ってもらえないでは意味がありません。相手はせっかく送ったのになると残念に思うでしょう。だから、もらったらすぐ手をつけるのです。食べ物なら少しでもいいので早速いただきましょう。使うものなら一度でもいいので早速使ってください。少しでも手をつけば美味しかったよ、使いやすいねなど感想が言えるようになります。実際に使ってこそプレゼントの意味があるのです。高価なプレゼントはもらって、すぐ手をつけよう。運が良くなる30の習慣、その18、運転免許試験は一発で合格しない方がいい。運転免許試験に落ちて落ち込んでいる人がいます。一発で合格しなかったのに落ちてしまった。運転に向いていないのかなと。中には2回3回落ちてなかなか合格しない人もいます。それは幸いなことです。運転免許試験は一発で合格しない方がいいのです。もし一発で合格してしまったらどうなるでしょう。油断するのです。なんだ簡単じゃないかと甘く考えてしまいます。私は運転がないと錯覚して動いてしまいます。そういう人に限って安全確認を行いつつ事故に遭うのです。油断してもいいことはありません。だから最初は試験に落ちておく方がいいのです。油断を防ぐためであり、謙虚になるためです。試験に落ちることで人は反省します。難しいが、まだまだ私は未熟なと謙虚になり徹底した安全運転のことができるようになります。安全運転のことが大切なことはありません。一瞬の油断、一生の後悔という安全運転のスローガンの歌ですが、まさにその通りです。車の事故はたった一度でも命に関わることもあるため油断ができません。最終の手に少し余裕な手間はかかりますが、将来の事故を防ぐためと思えば小さなことです。そこで語った手間は安全運転の意識を高める上で大きな意味があります。運転免許試験に落ちたことはこれでよかったと考えましょう。一発で合格しないことが合格です。運転免許試験に一発で合格できなくてもこれでよかったと考える。運が良くなる30の習慣、その19、どういうものではたくさん見ることが成長が上がらない。どういうものでは今より見た方がいいのです。できるだけたくさん見た方がいいのです。この人はすごいな、お手本にならない。見ないかい。つまり、男の人を尊敬できる人という存在です。私の身近に素晴らしい人はいないという人はいますが、それは完璧な人を探しているからです。完璧な人はいません。しかし、完璧な人はいなくても、一つの分野に聞いた人がたくさんいるのではないでしょうか。一つの分野だけでいいのです。尊敬できる点、男になる点が一つでもあるなら、どういうものになります。分野ごとにどういうものを決めて、それぞれが良い点だけを決めて、人の素晴らしい人間を作り上げていくイメージです。分野ごとにどういうものでもない人を見つけておきましょう。仕事の男ならこの人、笑顔の男ならこの人、連鎖法の男ならこの人、趣味の男ならこの人、などなど。どういうものなんて必要ないと言う人もいますが、やはり言った方がいいのです。どういうものでないと構成がいいのかと直感的に変わります。お手本となる人物がいると、身を見ないと言いやすくなるので、成長が上がります。分野ごとにどういうものでないと目標が鮮明になって現実になれば、俳優、芸能人、スポーツ選手といった著名人のロールモデルにするのもおすすめです。この年はロールモデルとするのも悪くありません。この年はその分野のプロフェッショナルです。この人には見られたいところがあると思う人がいれば、ぜひロールモデルとさせていただきましょう。ロールモデルは自由に設定できます。あなたをロールモデルにしていいですかと、わざわざ相手の許可を得る必要はありません。こちらがこの人がロールモデルと思えばそうなります。ロールモデルがたくさん見ると成長が上がるのです。ロールモデルをたくさん見せて自分の成長に上がる。運が良くなる30の習慣、その20、課題があることは幸せなこと。あなたは今、課題を抱えています。それは幸せなことです。課題がないほうがいいと思うかもしれません。いえ、課題があったほうがいいのです。課題があるということは、それを乗り越えれば成長できるということです。新しい自分に出会える新しい人生が切り開かれるということです。これほど素そのうち自然と解決するだろうと思うかもしれません。残念ながらそれは幻です。何もしないで落ちてはますます体が大きくなって話が怪しいことになります。体は緊急ではないが重要なことの一つです。重要なことは後回しにせず早めに着手するのが特策です。一分一秒でも早くに立たない。面倒な気持ちがあるかもしれませんが、やるしかありません。なかなか思い越しがないなら自分に一歩道を行ってください。自分で自分に道を行くことも時には必要です。体があると大変ですが、前向きな気持ちで張り切って立ち向かっていきましょう。その体を解決すれば達成感とともに大きな恩恵が生じてきます。時間の安心、お金の節約、仕事の安さ、スキルの習得、ストレスの軽減。こんなことならもっと早くやっておけばよかったと思うに違いません。体がたくさんならベルラックの数もたくさんあるということです。体があることは幸せなことなんです。体があることに幸せを感じる。運が良くなる30の習慣、その11、食欲がなくてもタンパク質だけは摂取したい。さあどうする。食欲がないことはありませんか。なんとなく食欲がないやつもあるかもしれません。辛いことがあって食べる気がないこともあるかもしれません。試験に落ちたとき、仕事で大失敗をしたとき、大失恋をしたとき、心臓を損でいるときは何か食べるようにも食事などを取れません。しかし、だからといって本当に何も食べないわけにはいきません。筋肉量も減って体重も落ちて、ゲソに痩せてしまいます。タンパク質なくすると体力や免疫力も低下して健康にも悪影響です。食べない気がすると骨と体にも何もありません。どんなに食欲がなくてもタンパク質だけは摂取したいことです。では食欲がないときはどうするか。考え方を食べるか飲むに切り替えてください。こういうときに食べるものこそ良いんです。食べること、慣れなくても飲むこと、慣れるのではないでしょうか。食欲がなくても喉は渇くはずです。水分補給のつもりで料理に飲めばいいのです。料理飲みはスーパーやコンビニで飲みます。タンパク質で10g から20g のタンパク質を手に入れていきます。どれも手間なくて持ち運びもいいです。もともと自宅にプロテインがあるならそれを飲めばいい。水と料理もしくは牛乳と料理のことに入れていくだけで完成です。食事をする量がなくても料理になるだけなので手間がかからずだというように作れます。タンパク質は三大栄養素の一つであり、健康には欠かせません。どんな状況でも必要な栄養素です。運動する人はもちろん、たとえ運動しない人でも必要です。水分補給の代わりでもいいので、とりあえず最重要な栄養素であるタンパク質だけは摂取しておきたい。目安は体重 1kg に 1g です。食欲がなくて食事をする量がないなら、すべてプロテインを飲んでタンパク質を摂取しましょう。現在は便利な世の中です。手軽にタンパク質を摂取できる便利な食品があります。早いものには素直に頼って健康維持にやらせましょう。アフィリエイトの HTTPS、AMZ、通常の AGNZ と、食欲がないときにはプロテインを飲んでタンパク質を摂取する。運が良くなる30の習慣、その12、自分のそうだと思い込まないこと。友人がいないからそうだという人がいます。いえ、それは誤解です。友人がいないからといってそうではありません。友人がいなくても人生を幸せに生きることは可能です。一人で趣味を損ない、好きなことをしたり、辛いことです。幸せは心の充足です。自分の夢や欲求に素直に取り組んでいけば心の充足を感じられます。失敗したからそうだという人がいます。いえ、それも誤解です。やり直しはいいです。手間暇はかかりますが、それだけのことです。やり直しなくことはいくらでもあります。失敗したからといって命までは取れるわけではありません。お金を失ったり、時間がなくなったりするかもしれませんが、それだけのことです。少し評価が落ちたとしても、問題は可能です。失敗から学べることもあります。 失敗を糧にすれば自分の成長にもつながるし、次は上手くいきます。長い目で見たとき成功ともいえます。貧乏だから不幸だという人がいます。いいえ、それも深いです。貧乏であっても幸せに生きることは可能です。贅沢をさせ、上手に節約すれば、考えたお金でも豊かに暮らしていきます。お金がないと幸せになれば幻想です。子供の頃はお金がなくても楽しく過ごしていたはずです。現在では定額サービスも充実して、いろんな問題も楽しみ放題です。旅や送迎会社も登場して、あんな旅行を楽しめるようになりました。大切なのは心の充足でありお金の宝ではないのです。好きな人に借りたら不幸だという人がいます。いいえ、それも深いです。辛いことはありますが、辛いことで人生は終わりではありません。世の中にまだまだ大勢の人がいます。世界に素晴らしい人に思えても世界は広い。幸せなくなっています。さあ、次行こう。と思えばいいのです。もっと素晴らしい人との出会いがあれば、比べてよかったという結果になります。そうだ、そうだと騒がれる人は大げさに考えすぎています。自分のそうだと思い込まないことです。自分のそうだと思い込むことと、そうだとはありません。改めて考えると、大したことではありません。方法はあるし、別の道もあるし、まだまだチャンスもあります。くよくよしていると、余計なエネルギーを消費してしまいます。食を受けているときは、一時的に視野が狭くなっています。大きく深呼吸をして、もっと視野を広げてください。改めて考えると、なんだ、大したことないねと気づくはずです。自分のそうだと思い込まない。運が良くなる30の習慣、その13、運が悪い人の特徴を知ることが、運がいい人の特徴を知ることになる。運がいい人の特徴を知るのはどうすればいいのでしょうか。運が悪い人の特徴を知ることです。運が悪い人の特徴を知っても、無意に思うかもしれませんが、実は大事なことです。運が悪い人の特徴は、逆にすると運がいい人の特徴になるからです。あなたの身近に運が悪い人と思える人がいたら、その人の様子をじっくり観察して特徴を見つけてください。世の中には運に恵まれない運の持ち主がいます。たまたまそうになったように思いますが、そうではありません。運が悪い人にはいくつかの決まったパターンがあり、水から運を引き寄せています。例えば、運が悪い人には以下の特徴が見られます。なんと、勉強がない、消極的、不真面目、自分込み、ネガティブ思考、挨拶がない、笑顔がない、行動力がない、悪口が多い、仕事は後回しにする、仕事をサボったり、手を抜いたりする、感謝の気持ちも感謝の言葉もない、チャレンジをさせる、人付き合いが、どれも運が悪い人によくなる特徴ですね。こうした特徴を見つけたら、その逆を行うのです。例えば、上記で示した運が悪い人の特徴の逆は以下のようになります。素直、勉強好き、積極的、真面目、単に込み、ポジティブ思考、よく挨拶をする、笑顔に溢れている、行動力がある、悪口を言わない、仕事を前倒しにする、いつも仕事にベストを尽くす、感謝の気持ちがあり、感謝の言葉を口にする、チャレンジ精神が旺盛、人付き合いが上手、どれも運がいい人に共通した特徴です。結局のところ、運がいい人の特徴の逆は運がいい人の特徴になるのです。運がいい人の逆は反面なるほど、この逆を行なければいいんだと考えます。運がいい人の特徴を知るのは、運がいい人の特徴の逆を行なければいいです。運がいい人の特徴を知って、その逆を行なる。運が良くなる30の習慣、その14、記憶を消して、もう一度見たい、ポジティブするシンプルな方法とは、映画では記憶を消して、もう一度見たいという作品と出会うことがあります。これは映画好きならよく口にするです。以上、鑑賞すると、展開や結末を知ってしまいます。サスペンス映画であれば犯人を知っています。複数映画であれば伏線シーンを知っています。凡人なしの映画であれば驚きの結末を知っています。2回目の鑑賞はすでに展開や結末を知っているため、違った感覚になります。もちろん、映画では繰り返し見るという楽しみ方もあります。2回目の鑑賞はすでに物語や結末を分かっているので、別の視点ではないでしょう。1回目では気づかなかったでも発見できる面白さもありますね。しかし、初めてならば感動は1回目の鑑賞だけです。さすがに初見の感動は得られません。そんな時、もう一度感動を味わいたいので、記憶を消して、もう一度見たいと心の底から思うのです。記憶を消して、もう一度見ることは本当に可能なのでしょうか。いえ、実は可能というわけではありません。記憶を消して、もう一度見たいと実現するシンプルな方法があります。たっぷり長い時間のことです。1年、2年というレベルではありません。10年、20年というレベルで長い時間のことです。人間は忘れる生き物です。たっぷり長い時間のこと、天体の結末も忘れます。サスペンス映画であれば犯人も忘れます。複数映画であれば伏線シーンも忘れます。凡人なしの映画であれば驚きの結末も忘れます。さすがに20年も時間のことは誰でも映画の内容を見てさっぱり忘れているでしょう。20年分に映画を見ると、まだ初めて見ると同じ状態となり、かなり新鮮な感動を得られるのです。とても長い時間の様子のネックですが、誰でもできるシンプルな方法です。もちろん20年で足りないなら30年でも構いません。人間の忘れる能力は意外なことで役立ちます。記憶を消して、もう一度見たいという映画は、当初は最短調に向けチェックリストに入れておきましょう。記憶を消して、もう一度見たいと思ったら、たっぷり長い時間を置いてから再短調する。運が良くなる30の習慣、その15、いつもと違うことに気づいたらすぐ声をかけよう。相手のセンスを褒めると、ますます喜ばれる。相手としていて、いつもと違うことを気づくことがあります。いつもと違うバッグ、いつもと違う時計、いつもと違うスマホから、いつもと違うことを見つけたら、すぐ声をかけましょう。すぐ、なるほどです。時間のことに気づくので、気づいたときに声をかけるのがベストです。声をかけると、相手は、あっと、今になります。相手は、よくぞ気づいてくれました。と、今までに喜んでくれます。誰でもいつもと違ったものを持つことは、ドキドキしています。誰か気づいてくれるなと思いながら、会社や学校に行きます。人に声をかけられることを期待しています。特に女性はそうです。いつもと違うねと声をかけると、それだけ喜んでもらえるのです。そして、気づかれなく、上手に来れると、ますます喜ばれます。気づいてもらえるだけでも嬉しいですが、その上で来れると、嫌なことも嬉しいです。上手に来れるためにはどうするか。ポイントは、相手のセンスを褒めるからです。つい、物まで褒めてはいいしないですが、そうではありません。相手のセンスを褒めるのは、物を褒めるだけでなく、相手と絡めた褒め方を意識すると学んでいきます。かわいいバッグだね。とっても似合ってますよ。素敵なベッドですね。まんまりさん、おしゃれですよね。かっこいいスマホからね。まんまりさんのイメージにぴったりですね。こういう言い方をすると、物まででなく、相手のセンスを褒めることになるので、ますます喜んでくれます。相手は、普段から私のことをきちんと見てくれていると感じて感動するのです。いつも違うところを見つけるためにも、普段から相手をきちんと見ておくことが大切です。相手の顔だけでなく、周辺にも注目してください。もしも、考えたメイク、腕時計、ファッション、日頃から良くないと観察して、記憶しておきましょう。間違い探し、なるいつもと違うところを探しです。いつもと違うところを探しの気持ちになれば、相手に喜んでもらえるだけでなく、自分も楽しめるのです。いつもと違うところがあれば、すぐ声をかけ、上手に褒める。相手と絡めることで相手のセンスを褒める。運が良くなる30の習慣、その16、何でもかんでも神様のせいにしてはいけない。試験に落ちたとき、神様のせいにしてしまいます。あんなに一生懸命祈ったのに試験に落ちてしまった。神様のせいだと。これは誤解です。試験に落ちたのは神様のせいではありません。自分の努力不足です。勉強が足りず、試験の合格に達しなかったのです。きちんと勉強して十分な努力を見せれば、試験は合格します。ダイエットに失敗したとき、神様のせいにしてしまいます。あんなに一生懸命頑張ったのに痩せなかった。神様のせいだと。これも誤解です。痩せなかったのも神様のせいではありません。自分の努力不足です。相変わらず食べ過ぎているせいです。食べていないと思っても必ずどこかで食べています。きちんと運動や食事制限を行っていれば痩せます。何でもかんでも神様のせいにしては神様のせいです。神様にできることは限られます。運に安定することなら神様の無理になるかもしれません。才能に安定していることなら努力とはいえ限界があるのも事実です。しかし、自分のダイエットも運や才能ではなく努力です。神様の願いしなくても自分の努力すればできることです。しっかり勉強すれば試験に合格します。きちんとダイエットを頑張れば痩せます。それだけのことです。運や才能が安定しているならですが、勉強もダイエットも運や才能ではなく努力が守ります。努力をしていても結果が出ないなら、不運がないなら努力の方法が間違っているからです。正しい方法で努力して圧倒的な不運があれば結果は出ます。努力でなんとかなることは神様の頼りにひたすら努力するのが一番。たとえ運が安定していることであってもできることがあるはずです。雨に備えて傘を信じることも、電車賃や交通渋滞に備えて早めに逃げることも有効な対策の一つです。少々運が悪いことがあったとしても備えによって体できます。これが自分で道を切り開くということです。祈り暇ながら努力をしましょう。毎日が心配ながら備えましょう。努力、努力、また努力。努力すれば願いは叶うのです。何でもかんでも神様のせいにするのではなく自分の努力不足だと考える。運が良くなる30の習慣、その17、人生最悪の出来事に感謝すること。辛いことに直面して落ち込んだり勉強なしたりすることがあるでしょう。そんなことは人生最悪の出来事を思い出してください。あなたにとって人生最悪の出来事は何ですか？仕事をされた経験、どんどこまで落ち込んだ経験を二度と味わいたくない経験。今まで生きてきた中で最も辛い体験の出来事があったはずです。人生最悪の出来事を思い出せば、ふっと気持ちが楽になり、前向きになります。あの時に比べればまだましと思えるからです。辛い状況があっても、過去にあった最悪の出来事と比べれば、今の状況は少しは良いと思えるのです。そしてあの時も乗り越えられたなら、今回も乗り越えられるはずと思えるようになります。希望の社員にもう少し頑張ってみようとなるのです。そう考えると人生最悪の出来事を思い出します。人生最悪の出来事は嫌な思いです。ないことないと思いますが、一つくらいはあった方がいい。いざという時、自分の中で元気つけて考えるということ。人生最悪の出来事に感謝できるのです。辛いことがあった時は人生最悪の出来事を思い出し、人生最悪の出来事に悪口大会に参加しなかったら自分を褒める。あなたは今日悪口大会に参加しませんでした。今あなたものは悪口大会に参加するのは良くないと思い我慢しました。悪口大会が始まりやめや適当な用事をすってその場を離れました。 それは素晴らしいことです。悪口大会に参加しなかったら自分を褒めてください。悪口大会に参加しなかったら自分は偉いと。悪口大会に参加しないためには強い意志が必要です。しっかり自分の意思を持ち貫いたということです。これは褒めに値することです。陰で人を褒めるのはいくらでもして OK ですが、陰で人を悪く言うのはよくありません。下品で低俗な行為です。悪口大会に嫌なったことで嫌しなくて、人の悪口に嫌なることと感じの悪いことはありません。悪口を嫌っている人は必ず嫌な顔をしています。悪口大会に参加したら自分も悪口大会に参加した人ということになります。悪口大会に参加している人は全員共犯となされます。自分は悪口を口にしなくても誰かの言った悪口になったら同じことです。自分では笑ったらと思っていても、笑ったら悪口に賛同したとみなされます。悪口大会は本人の耳に入るベースが進められません。内部からの一刻もあれば第三者からの一刻もあります。聞かれていないから大丈夫、本人がいないから大丈夫は誤解です。あの人がこんなこと言っていたよと本人の耳に入って人間関係に火が入ったらなかなか元には戻らないのです。だから悪口大会は最初から参加しないのが天命です。自分がされていないことは他人もしないこと。これから悪口大会に参加しない習慣を続けていきましょう。悪口大会に参加しなかったら自分を褒める。運が良くなる30の習慣、その19、知らないことを調べた後に大切なことは、今夜新聞では知らないことを出会うことがあります。専門用語、四字熟語を古いことは人命、大事を。大人になっても知らないことを出会うことはよくありません。陰謀になるし、そのまま数数でも良くないと思い、辞書で調べて意味を確認します。なるほど、こういう意味なのか。陰が笑った瞬間はスカッとして気持ちがいいものですね。雲に空から青空になったような爽快感を覚えます。この辺に意味を調べるのは素晴らしい習慣です。さて、大切なのはここからです。ここで一件だけと言いたいことですが、ここまでておきたい申し訳があります。調べて意味が笑ったら、その言葉を喉に書き込めてください。人間は忘れる生き物です。その時は頭に入って覚えたと思ってもしばらくすれば忘れます。たった一回で完全に覚えられるなら誰も驚きません。エリンガスの五脚曲線によれば、1時間後には 150% 忘れ、1日後には 170% 忘れるとあります。その時は覚えてつもりでも油断すると失念します。辞書で調べた言葉は忘れにくいものですが、それでもやはり時間が経つと忘れるのです。だから確かめるのです。紙の喉でもデジタルの喉でも構いません。後から復習できるようきちんと喉に確かめておくことが大事です。文字としての声は消さないと言えることはありません。専用の動作を作っておくと、後から復習しやすくなるのでおすすめです。ここに触れて直せばきちんと記憶に定着します。喉に確かめておけば、そういえばこんなことがあったなとスムーズに復習できます。これを地道に続けていくことで、語彙力が豊富になっています。勉強では復習が大事というのはよく見つかる話です。知らないことと出会った時も喉に確かめ復習することが大事なのです。言葉の意味を調べた後は忘れないように喉に確かめ後で復習する。運が良くなる30の習慣、その30、今しかできないと思うことは今やっておくのが正解。今しかできないことがあります。学業、部活動、旅行、親子と遊び。今しかできないと思うことは今やっておくことがいいのです。今しかできないことは今しかできないからです。当たり前のことですが、きちんと実行できている人は意外と少ないのではないでしょうか。後からでもできるだろうと思いますが、実際はわかりません。その時は記憶を失っているかもしれません。仕事が忙しくなっていて、時間が少なくなっているかもしれません。大きな出費があって、お金の余裕がなくなっているかもしれません。条件にはルールが変わってできなくなっているかもしれません。人生ではタイミングが重要です。タイミングを逃すとできることもできなくなることが多い。油断するとタイミングになるのです。だから全部は急いです。今しかできないことは他の予定を出しても優先して取り組んでおく方がいい。後からできることは後からでもできるので急ぐ必要はありません。今しかできないことは今しかできないので急ぎ足で取り組みましょう。今しかできないと思っていたことがたまたま運よく後からでもできることもあるでしょう。その時はその時です。とりあえずやりたいことをやったことは大成功です。今しかできないことを先にやって後からできることは後回しにしましょう。人生の優先順位を間違えてはいけません。今しかできないことは緊急で取り組むべきことでもあります。人生の後悔を減らすために大切なことです。今しかできないことは後回しにしない。他の予定を出しても優先して取り組む。運が良くなる30の習慣、まとめ。その1、改めて朝のことに感謝をして幸せを感じる。その2、社内が飛んできたら社内ランスが流れなくても隣に置いてある荷物を下の上に置く。その3、金券ショップで気になるチケットを見つけたら5歳にましてすぐ買ってしまう。その4、刺激のある仕事を変えているなら早めに置く。その5、逃げ道をなくす。その6、走ることに抵抗があるなら歩く。その7、おみくじで手を挙げたらこれからは運気が上がっていくという意味として解釈する。その8、交通機関がなくなって予定していた時の最悪なくてもあらゆる態度をチェックする。その9、売られた変化は変わらないという意思を持つ。その10、中途半端な状態で自分に向いていないと決めつけるのはやめる。その11、お世話になっている人への贈り物は無駄遣いと考えず、むしろ気持ちを奮発する。その12、本イコール4ものという考えにとらわれず、インテリアとしても活用法もありと考える。その13、こんなのありないではなく、こういうのもありかなと気にする。その14、挨拶が面倒に感じたときは挨拶することも仕事の一部と自分に言い聞かせモチベーションを高める。その15、周りに人がいても構いなしに困難の世界に挑む。その16、電話が混み合っていただされるときはスピーカーモードにして読書、掃除、雑用など上手に時間を潰す。その17、高価なプレゼントはこうやって全てをせよ。その18、運転免許試験に一発で合格できなくてもこれでよかったと考える。その19、どういうものをたくさん見つけて自分の成長に役立てる。その20、課題があることに幸せを感じる。その11、食欲がないときには料理に飲んでタンパク質を摂取する。その12、自分の不幸だと思い込まない。その13、運が悪い人の特徴を知ってその逆を行える。その14、記憶してもう一度見たいと思ったらたっぷり長い時間を置いてから再鑑賞する。その15、いつも違うことがあればすぐ声を上げて上手に褒める。相手と絡めることで相手のなんでもかんでも神様のせいにするのではなく、自分の努力不足だと考える。その17、辛いことがあったときは人生最悪の出来事を思い出し、人生最悪の出来事に感謝する。その18、悪口大会に参加しなかったら自分を褒める。その19、言葉の意味を調べた後は忘れないように喉に書き留め、後で復習する。その30、今しかできないことは後回しにしない。他の予定を出しても優先して取り組む。